それでは溝手松園兄弟に、証しをしていただきます。
どうもおはようございます。
おはようございます。
少し緊張しております。それでは、私の頭のコンピューターがいろいろ忘れとると思いますけれども、まあ少しこう続く限り、まあ話をさせていただきます。私は、1951年、2月18日に、足森の片田舎の村に、生まれました。斉藤先生と同様に私も小さい幼い頃から教会ユンかイエス様は知っておりました。ユンが私の村の十文字山いうところに十文字平和キリスト教会という教会があったんです。それでどういうんですか、まあ小学生の低学年ぐらいからでしょうかね、親は仏教なんですけども、親いうか家は仏教ですけども、日曜日になったら何かしら教会行け言って、親は行かんのにから私に行け言ってから言うもんで、まあしぶしぶ献金をもろうて行きおりました。別にそのイエス様がうんぬんではなく、まあ教会行ったらまあいろいろ教えてくださるんだけど、聖書を読んでもまあ子供ですから何もわからんし、何を読んでやろうかいうぐらいのことでした。それでまあ私が、中学校に入る前ぐらいですかね、その教会は村から追われて足森の方に出ることになりました。それでもう距離も遠いし、自分で行くあれもないし、そういう頭も私にはなかった。まあイエス様いうのはベツレヘムで生まれて、馬小屋で、生まれ、そういうことはまあ教えられとったんですけども、私のお家が、東方で離れとるんですけど、熱心なクリスチャンでした。そのおじがいつもイエス様は、私たちの身代わりになって死んでくださったということはよう私に言うてくれました。まあそれぐらいでもう高校出て仕事を玉野の方に鉄工所へ友達の紹介で行ったんですけど、それまでもう別に教会は行きませんでした。全然気にもしてなかったいうこともないんですけど、まあ距離も遠いし、車もバスもないし、自転車で行ったら帰りは押したがらの辺ぐらい坂道ばっかりで大変だったんで、まあ遠のいとったんですけど、まあ玉野に高校出て就職して、そこには先輩が創価学会に入っとったんですよ。それで私にも勧められました。それでまあいろいろ活動する中で22歳ぐらいでしたかね、静岡の富士山の方にある本坊へ行くいう ことになって、叔父がこれは創価学会の賞は取られてしまういうことで止めに入ってくれました。もうこれはこっち田舎へ帰ってこいいうことで、無理やりまあしぶしぶ逆らうこともできんので帰りました。それで、こちらに帰って、まあ、新しい仕事にも叔父が探してくれて、そのように叔父が言うようにしてきました。それでそうこうしてるうちにもう結婚せえいうことで今の家内とこの教会で出会い、そして結婚1年後に結婚して、まあ3人の子供をもうけて、今に至ってる状態です。まあ本当にここの教会に初めて来て、松熊先生が、いろいろ洗礼に向けて勉強をいろいろしてくださりました。教えてくださって、まあイエス様私を捕まえてくれたなと思うようになりました。それで決心して洗礼を受けることを決め、そしてまあいろいろその頃は伝道集会もいろいろあって、かなり迷うあっこ行こうここ行こう言って誘うまでけ前嫌と思えからいやよう出かけていて、いろいろ先生の話を聞いたり、本田浩二先生の話も聞きに行ったりいろいろしました。まあそういう中にあって、本当にイエス様が私を捕まえていてくださったなということだけはじっくり感じております。本当に今までいろんなことがありましたけれども、本当に大きな怪我も事故もまあ事故も何回かしましたけれども、その都度は本当に助けられて今に至っておることを本当に感謝しております。まあどういうんですかね、証しいうほどのあれじゃないんですけど、本当に小さい頃イエス様に出会って、その頃は本当に教会の上には神殿もあって、もう昼間でも薄暗いようなとこだったんで、実際はもう怖いようなイメージしかなかったんですけど、まあこうやってまあ証しができるいうことは本当に幸せだなと思います。まああまり長く言ってももうコンピューターがもうだいぶ忘れておりますからまああんまり長くはできないでしょう。まあこれぐらいでまあそういうことで本当にイエス様に出会って本当に良かったと思っております以上です。まあご清聴ありがとうございました。まあ話で下手でごめんなさい
ありがとうございます。それでは今日の聖書箇所をお読みいたします。第一ヨハネ新約聖書第一ヨハネ1章3節をお読みいたします。第一ヨハネ、第3版の私の聖書では新約聖書465ページになっています。第一ヨハネの手紙、1章3節お読みいたします。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父および御子イエス・キリストとの交わりです。それでは 私たちの交わりとはと題しまして、斉藤先生にメッセージをお願いいたします。
はい、おはようございます。
木曜日
の祈祷会でお話を、会話をする中でこんな話になりました。一宮教会はこれから、どうなるんだろう、何を目標にするんだろうかみたいな話だったわけですね。そしたらそこにいらっしゃった方がこうおっしゃったわけです。この春からいろいろ動きがあるけれども、大事なことは変わっていないと。以前も今も同じで、それは教会の外の人たちにも福音が届くことを願います、そうおっしゃったんですね。で、本当にその通りだと思いました。いろんなことが変わっているようで、目標っていうのは何も変わらないなと。結局ここに教会がある理由っていうのはそのためなんですね。福音のため、そもそもスウェーデンから宣教師たちがやってきたのもそのため。もっと遡って原点に帰れば、イエス様がこの地上に来られた理由が福音を伝えるため、救うためなんですね。私たちはその、元に戻るというか原点に帰るっていうことを思うときに、あ、ずっと教会の使命は変わらないし、そのために今をゆるるっと考えて歩むんだなと思わせるわけです。変えてはいけない目的。ただ変わらない目的があるっていうのは幸せなことですよね。つまりなぜかというと、福音を伝えるという目的が変わらないっていうことは、私たちの中に変わることがない喜びがあるということなんです。私たちの中に自分が救われたという原点があって、これをどなたかに伝えたい、救われた人が誰かの救いを願うんです。私たちは救われたので他の方が救われてほしいと願えるという意味で、福音が伝わることを願い続けれる、そういう変わらない目的があるということは、私たちがその救いの素晴らしさを知ったということ、それは幸せなことです。第一ヨハネ一章三節、前にも今回ね、せっかく大きい画面があるので御言葉をモニターに出していました。一緒に読みましょうか。3、はい、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。ヨハネはイエス・キリストについてその目で見たんですね。また耳で聞きました。前回この見たっていうのはですね、見てただ眺めたんじゃなくて、見て理解した、分かったっていう言葉が使われていると言いました。彼は分かったんです。この方は救い主だっていうことを見て分かりました。するとそれを自分だけ分かったからよかったでは終われないんですね。自分の中にしまっておけずに、あなた方にも伝えますなるんですね。分かったか、あなた方にも伝えたい。で、このヨハネが救いの喜びを伝えるときに、この伝えるっていうことをするときに、前回見ましたけど、それは
私の中にいらっしゃるイエス様をオリジナルのままで伝えるんだっていうことを前回味わいました。色あせたりとか目減りしたりせずに、私たちはそのままのイエス様を受け止めて、またそのままのイエス様を伝えるという、そういう伝達をできるんだと。今日もそのことが強調されています。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。その次ですね、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。ヨハネがなぜ私が出会ったイエス様をあなたたちに伝えたいかというと、その理由はあなた方も私たちと交わりを持つようになるためですと記されています。さて、交わりっていう言葉が出てきました。よく教会で使われる言葉ですよね。今日は礼拝後に交わりをしますとかね、交わりをしましたとかって、あれって初めて来た方からするとですね、実はよく分かんない言葉なんですね。今日は礼拝後交わりやりますと言われたら、何が始まるんだって、交わりってなんだと思ったら、どうもお茶を飲んで喋っていて終わったので、あ、お茶を飲むことを交わりっていうのかなっていう、交わり会とかっていう会は、そういう食事をしたり、そういうものなのかなっていうイメージを持つかもしれません。交わり、ギリシャ語ではコイノニアっていう言葉です。交わり、あ、そう、 LINE のグループもそういう名前だったな、ね、コイノニア。でこれは特別な言葉です。おしゃべりをするときやお茶を飲むときに使うんです、教会では交わりをしますって。でもヨハネはどうですか、ここであなた方とお茶をするためですっていう意味では使ってないんですね。コイノニアっていう言葉の本来の意味は共有するという意味です。大切なものを一緒に所有するという時に使われます。ギリシャ語をで書かれてるんですよ、新約聖書って。でこのギリシャ語は当時地中海沿岸ではもう共通語として使われてたんですよ。今でいう英語みたいな感じでみんなが使える言葉でした。でそれは古典ギリシャ語の中でも、当時のギリシャ語はコイネギリシャ語って言うんですね。コイネギリシャ語って言います。これはコイノニアのコイネなんですけど、共有ギリシャ語なんですよ。共通に話せるようになっている、そういうちょっと分かりやすくなったギリシャ語っていうのが当時のギリシャ語でした。こういうところにもコイネコイノニア使われています。商売の、お商売をするザとかね、組合っていうのも、コイノニアってことが使われました。利害関係を共有するからです。ヨハネはキリストという素晴らしい宝を共有したいんですね。白髪さんが使う言葉でですね、恵みについて白髪姉妹は破格のっていう言葉が使われてるんですね。いい言葉ですよね、破格の恵み。那須君も気に入っちゃって、この間からね、よく連発してます、破格のとかつって、イエス・キリストとの破格の恵み、それを共に所有するという意味でヨハネは交わりを持ちたい、一緒に喜びたい。私はイエス・キリストの救いが分かりました、この喜びをあなたたちに伝えます、この喜びそのものをそのままで一緒に喜びたいんだと。このコイノニアっていう言葉、聖書にいろんな箇所で使われていて、一つ一つの御言葉を読むと、どういう時に使う言葉かが分かってくるので、ちょっと紹介しますね。でちょっと開くのもたくさんの箇所になったら大変なので、全部前に今日は出るようにしました。まずローマ人への手紙15章26節、一緒に読みしましょうか。前に出ます、3、はい。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。ローマ15章26節。 さて、ここのどこにコイノニアが出てくるのかですね。交わりってことはないでしょう。ないですよね。この援助って訳されてるところなんですよ。これがコイノニアというギリシャ語が使われています。なぜあの援助が交わりなんだっていうんですけど、そのさっき言ったコイノニアっていう言葉の意味は共有するだったっていうふうに、そこが分かるとあそういうことかなってきます。つまりこの援助っていうのは、エルサレムの仲間たちが貧しくてとても苦しんでたんですが、その苦しみを共有する、エルサレムの仲間たちもと人事とは思えない、一緒にその苦しみを担う、また自分は今財産があるのでそれをエルサレムたちのために使う財産を共有する、だからコイノニアをするって言い方なんですね。財産の共有、苦しみの共有という意味でのコイノニア、それがここでは援助っていうふうに訳されているんです。へえですね。続いて、コリント人への手紙の第1コリント10章16節お読みしましょうか。前に出ます。3、はい、私たちが神を褒めたたえる賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。第一コリント10章16節。ここではどこにコイノニアがあるかというと、キリストの血に預かる、キリストの体に預かるっていう、預かるっていうところにコイノニアが使われています。みんなでキリストの血を共有する、キリストの体を共有するという生産式のね、恵みを意味するときに、みんなでそれを共有するんだよというときにこの言葉が使われます。続いてピリピ人への手紙1章5節も読みしましょう。3、はい、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています。もう分かりますね、どこで使われているか。携わってきた、共に携わってきたというところにコイノニアが使われています。クリスチャンたちが福音を伝えるという使命を共有したということがここでは言われているわけですね。なるほど、なるほどと。あ、本当に共有っていう意味なんだなと。一緒にその大事なことをに関わっていく、そこに一つとなって背負っていくってことだなってことが分かってきます。最後にフィリピ3章10節、パウロの言葉、結構迫力ある言葉なんですがお読みしましょう。ピリピ3章10から11、3、はい、私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。ここでのコイノニアは人々との共有ではなくてキリストとの共有、しかもキリストの苦難に預かってっていう言葉ですね。イエス様の十字架の苦しみをイエス様と共有するという意味。パウロはつまり殉教するっていうことを見つめてるんです。イエス様が十字架で死んだように私も神と人のために最後は死ぬ、おそらく殺される、その苦しみをイエス様と共有したい、そういうパウロの覚悟がこの言葉に表れています。見てきましたようにコイノニアっていう言葉は 財産を共有するとか、聖餐式でイエス様の血と体を共有するとか、福音を伝える使命を共有するとか、十字架、殉教の死を共有するとか、極めて大切なものをあなたと私が共に共有するという時に用いられる言葉です。その意味でパウロは第一ヨハネ一章三節の言葉を言うんです。もう一度読みしましょうか。第一ヨハネ一章三節、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。あなた方も私たちと共有コイノニアを持つようになるためなんです。彼が今味わっているイエス・キリストというお方、この方をそのままあなたに伝えたい。あなた方もまた同じようにキリストを持つ間柄となるために、私たちはキリストを伝えるんです。そういうわけです。ヨハネが伝えたいもの、それはイエス様と一緒に生きる生活、イエス様と生きる命、それを伝えたいんです。で、前回同様言えることは、伝えるということによって情報が劣化することはない、生きたイエス様を生きたイエス様として伝えるとき、私のうちでイエス様が生きて働かれる、私の中で愛を注いでくださるイエス様が伝わった時に、相手の中で今度はイエス様が生きて愛を注がれるんです。私たちが家族の救いという時に願うことってこれではないですか。いかがですか。私がイエス様を味わっていると同じように、家族にもイエス様と生きる命を生きてほしいじゃないでしょうか。一宮の地域の方たちに願うのもこれですよね。私の中でイエス様のことを喜んでいるこの命が、出会ったこの愛が伝わって、その方たちももう誰かの手を借りてではなくって、私も主を信じるものですっていうふうに告白できるようになってほしい。クリスチャンソン先生はご存知ですか。で、宣教師、私はもうあの出会った時はもうおじいさんだったんですけど、もう惚れちゃったんですよね、あのおじいさんに。ああこの人だと。で、まあ、学生だったんで、ついていくならこの人だなと思いまして、弟子入りしたんですね。先生、私大学辞めてスウェーデンに行きます。スウェーデンの大学に行きます。そして先生の近くに住んで、あなたの弟子になってあなたから学びたいんですっていうふうに言ったんですね。実はクリシャンソン先生は、いや迷惑だとは言わなかったんですよ。クリシャンソン先生は受け止めてくださって、でも私は弟子を取りません、キリストの弟子になりなさい、そうおっしゃってくださったんです。人に惚れるとありますよね。あの人はいい、あの人についていこう。でも本当にキリストと生きている人が願うのは、私についてくるんじゃなくて、あなたはキリストについていきなさいと。私はキリストと生きている、ここに人が入っちゃいけないと。あなたとキリストです。そして私の手を取って大事なことをしてくださったんですよ。いいですか、あなたの片方の手をキリストと握りなさい、そしてもう片方の手でキリストを知らない人と友達になりなさい、そしてその2つの手を近づけて、その人とキリストが手をつなぐようにしなさい。最後は大事です。手をつないだら手を離しなさいって言われたんです。 ずっと握り続けてあげないわけですね。そしたら私がいなければその人はイエス様とつながれない人になってしまいます。大事なのはそこで手を離すこと。クリスチャンソン先生はまさにいいね、神様のために働くのいいね、あなたとキリストで直接行きなさいって、私の手を借りてはならない、やっていけるからって、これ一番いい教えなんですよ。一番ありがたい教えでした。そして私も自分とが働いてどなたかが救われるときに、最後に手を離せるときに、これでよかったって思えるわけです。イエス・キリストはもう一度信じたらその人のうちで生きて働きます。コンピューターの用語でですね、転送っていう言葉があるんですね。これはどういうことかっていうと、データをそのままあっちに回すっていう意味です。書き換えたりしない、書き写したりせずに、来たものをそのままデジタルデータをそのまま転送しちゃうんですね。そうなりますと、もうオリジナルの情報がもう1ミリも 0.1 ミリも変わることなく、同じものが相手に届けることができます。ヨハネが私たちに伝える、ヨハネが私たちと共有したいと願っているキリストは命のままのキリストなんです。生きたままのキリストを伝えたいんです。永遠の命を伝えたい。ヨハネを愛してくださったイエス様が今度は私のうちで私を愛してくださる。ヨハネのために十字架にかかられたキリストが私を許してくださる。ヨハネの目の前で復活されたキリストが私を死んでも生かしてくださる。ヨハネに平安があるようにと宣言されたキリストが今日ここで私たち一人一人に平安があるようにと宣言される。それがヨハネが伝えたいコイノニア、共有です。それを伝えたいんです。この1章3節の後半は驚くべき内容です。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。その後ですね、私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。私たちの交わりとは御父また御子イエス・キリストとの交わりです。直訳はギリシャ語の直訳は、私たちの交わりは御父とのまたイエス・キリストとのっていう、そういう直訳なんですね。私たちのコイノニアは御父とのコイノニア、御子キリストとのコイノニア。どういうことかというと、ヨハネが与えたいものは天の父との交わりです。キリストとの交わりなんです。すべてが一つとされるということです。私たちの交わり、ヨハネは私たちの交わり、この私たちというのは言葉が強調されてるんですけど、私たちの交わりだと。この世界にはいろんな組織があります、いろんな利害関係があるでしょう。しかし仲良しグループもあるでしょう。でもそれらとは違うんだと。私たちの交わり、それは何かというと神様でつながる交わり、キリストで愛し合う交わりなんです。イエス・キリストの十字架の愛を土台とする交わり、つまり本当に一つにされる交わりです。そんな交わりはこの世界にはありません。まあ率直に言ってほとんどのつながりがお金が絡む交わりであったり、利害が絡む交わり、この人と仲良くしておいた方がいいからっていうことがほとんどですよね、世の中。ある方は教会に来られてね、おっしゃったんです。私気づいたんですと。1週間いろんな人と会いましたけど、ほとんどが お金を払うとかね、もらうとかっていう関わりばっかりだったのに気づきましたって。あるいは損得が絡む交わりばかりで、本当にその人と私との間にそういう損得がない関係がないってことに気づいてドキッとしてね、神様だったら違うんじゃないかと思いましたって方はおっしゃったんですね。素晴らしい恵みとしてヨハネは神と交わる生き方、キリストとつながる生き方があるよ。実はヨハネっていうのは決して素晴らしい人物ではありませんでした。ご存知の方もあるでしょう。彼 の, あのあ若い時のニックネームがありますよね。ボアネルゲって雷の子って呼ばれたんです。怒りっぽい若者で、まあ心の狭い若者でした。で、教会だってそうですよね。教会も罪人の集まりです。ですから欠陥だらけの人たち、工事中の人だらけの教が教会の現実だと思います。教会の外の世の中の人の方がよっぽど人格的には立派なんじゃないかっていう人がいっぱいいますよね。しかし教会というところには他にない唯一無二の強さがあります。それがキリストなんです。キリストの愛です。キリストの愛を私たちが受け取るときに、それを共有するとき、私たちがみんなイエス・キリストの愛を共有するときに、不思議にですね、教会はこんなに欠点だらけの人間の集まりなのに、個性がバンバンぶつかり合うはずなのに、そんな一人一人が組み合わされていって一つの体になって互いに愛し合うことができるんです。これは奇跡です。これこそ奇跡です。私たちの交わりは御父との、またイエス・キリストとの交わり、この交わりの特別性っていうのは強調しても強調しすぎることがありません。私たちの交わりは御父との、またイエス・キリストとの交わりですとありますが、この御父とイエス・キリストっていうのは一つなんですよ。もうこの本物の恋のにはそうなるわけです。神様とキリストと聖霊は本当の恋のには共有で一つなんですよ。同じ人格なんです。こうなってくるとイエス様ご自身おっしゃっています。ヨハネの福音書10章29から30前に出ます。ちょっとお読みしましょうか。3、はい、私の父が私に与えてくださったものは全てに勝って大切です。誰も彼らを父の手から奪い去ることはできません。私と父とは一つです。天のお父さんと私キリストとで愛している者たちを誰も奪うことできないと。だって天の父と私と、もう全力で愛してるわけです。私と父は一つですよと、同じ思いで来てるわけ。神様の御心を果たすために、十字架にかかるためにイエス様は来られたわけです。私と父は一つです。この御父とキリストが一つであるという交わり、コイノニアにヨハネは自分もそこに加えられたって言ってるわけです。私の交わりっていうのは御父との交わりであり、キリストとの交わりなんです。それをあなたにも伝えます。あなたもそこに加わるためです。ということは私たちは神とキリストが一つである本当の愛の交わりであり、ヨハネもそこに加わり、クリスチャンたちがみんな加わっていくところに、私もそこに加えられていくっていうことなんですよ。これは特別なことです。とんでもないことです。でも救われるっていうのはそういうことなんです。神とキリストが、聖霊が一つであるように、その一つの中に 私も招かれて、そこに身を委ねていく。ヨハネはこの喜びを知りました。神の愛の中に身を置く喜び、自分の中にイエス様がいてくださる喜び、そしてその交わりをが分かってしまったので、これ誰でも入れるよと。これみんなこの交わりをもらえるよと。だから、あなたにも伝えます。あなたもどうぞ。私も許された。あなたも許されます。そして私たちがその交わりを受け入れるとき、はい、いただきますというときに、私たちも神様と一つにされ、キリストと一つにされるコイノニアに迎え入れられるわけです。この恵みを今日もご一緒に喜びましょう。まずは喜んでください。喜ばなければ私たち伝えようとすら思いませんから、まずしっかりとこのすごい交わりの中に入れられたということをご一緒に喜びましょう。まあ、でもね、いやイエス様と一つにされてるっていうのはちょっとよう言わんわって方あるかもしれません。とてもとても神と一つとか言えないと、自分の中にはあの自己中心なところがあります、不信仰なところがあります、おいそんなヨハネと同列にはいられません。しかし人は変えられるんです。ヨハネが喧嘩好きな雷の子だったところから愛の使徒と呼ばれるようになった。そのように人は変わります。ただ人が変わるのは恵みによって変わるんです。キリストとの交わりを受け止めた人は恵みの中でますますキリストと一つにされていきます。教会もますます一つにされ続けていきます。本当に御言葉を味わい、キリストの愛を見つめるときに人は変わり、教会は変わります。今日は松浦兄弟来られてますけども、キビ教会が実際に変わり続けていったことをもう証人として見てこられた方です。松浦さん自身もね、本当に今毎日聖書聖書通学ってやってますけども、はい、喜んでやれされてますが、で私たちは本当に一人一人も変えられ、教会も一つになり続けていく、まあ、ユナイティングですね、一つになり続けていく。で天において最後にまさに神とキリストと教会と全部が一つになるっていうことなんです。それが永遠の命、天国と呼ばれる場所です。全てが完成し、私たちは全く一つの愛の中に完成されていきます。その恵みがすでに私の中で始まっているということです。今この中にキリストの愛があるからです。このことを一緒に喜びたいんです。もう始まっている、私はキリストの愛を知っている。最後にもう一回第一ヨハネ一章三節読んで終わります。3、はい、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あ、失礼しました、伝えます。じゃあ勉強は3、はい、私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは御父また御子イエスキリストとの交わりです。お祈りします。天のお父様、私たちの交わりを感謝します。あなたとの交わり、兄弟姉妹との交わり、この交わりがすでに始まっていることとやがて完成することをありがとうございます。これこそ救いです。あなたとの交わりこそ私たちの救いであり、 この世界が求めている喜びです。どうか私たちがあなたとの交わりを喜び、互いに一つとなっていくそのままの生き方が人々への自然な証となっていきますように。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。